今朝は、名を呼ばれて、使わされてと題して、山崎牧師に聖書の御言葉を取り次いでいただきます。本日開かれる聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネの福音書20章、11節から18節です。ヨハネによる福音書20章、11節から18節までです。ページ数は204ページ上の段。ヨハネによる福音書20章11節。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。
皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。メッセージに先立って一言お祈りしたいと思ってるんですけども、まずそれに先立って告白をしましょう。皆さんは天国の実在を、天国の実在を信じておられますか？自分が世を去るときにそこに迎えてもらえるということを信じていらっしゃいますか？何を根拠にそう信じておられますか？約束された方は真実だから、動揺しないで告白しよう。希望を告白しようって聖書に書いてありますね。ですから、今朝はまず私の後について、短く区切りながらこう告白いたしましょうか。いいですか？後についていきましょう。私は天国を信じます。いつかこの命が尽きるとき、天の住処が待っている。イエス様が代わりに死んで、約束してくれたおかげです。死んで復活して、今も生きておられるイエス様が、約束してくださったからです。アメン。では、しばし先に天国に移された方々を思い起こして忍びたいと思います。今日皆さんお手元のこのピンクの修法がいつもよりも倍の大きさになっていますよね。開いてみましょう。裏側です。そこに「我らの国籍は天にあり」と題がついてまして、 私たちの群れに、所属する、あと私たちの関係の先に天に召された方々が100名ほど記録されております。こんなにもたくさん、天国がいよいよ賑やかになってきましたね。私たちの知り合いで、愛用順に並んでおります。一人一人の懐かしいお名前と一言のプロフィールです。皆さんの肉親もそこにあることでしょう。一言のコメントも添えて読みながら、ひととき忍びたいと思います。天の父様、今それぞれに愛する者たちを思い起こしております。それぞれの人生の途上で主イエス様を知ることができたこと、この方が来られた訳を知り、私のためだったのと自覚できたこと、心に迎えることができたことを本当に感謝いたします。ただ悔い改めてイエス様を信じますと心から告白したあの時から、許され天国の市民として名が登録されていることを感謝いたします。主イエス様、すべてあなたのおかげです。恵みのゆえに信仰によって救われたと聖書にありました。行いにはよらない、誰も誇ることがないためと感謝いたします。どうぞ愛する者たちを天に送って、残された者たち、親子、夫婦、兄弟、互いに愛し合い、使い合って、あなたの仰せに従って、それぞれのただ一度の人生をしっかりと歩んでいけますように助けてください。生き方を通して、一人でも多くの友をあなたのそばに連れてくることができますようにお願いいたします。やがての日には、それぞれの遺族がみんな揃って天国で再会できますように、主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。さて、今年もイースターを迎えました。聖歌隊が趣向を凝らして素晴らしい賛美の歌を次々に歌ってくれました。イエス様は今も生きておられます。約束通りに復活なさって今も生きていらっしゃいます。見ずに信ずる者は幸いですという、そういうイエス様の言葉、今朝の十一日の礼拝で語られました。私たちは見ずに信じる幸いなものの中に加えられているわけですね。また加えられつつある方々も大勢この中にいらっしゃるわけですけれども、本当に嬉しいことです。今日はですね、名を呼ばれて使わされてというメッセージをお送りしたいと思っています。イエス様の肖像、ポートレートをこう描くシリーズを去年の秋からずっと続けておりますが、今日はイースターですので、復活されたイエス・キリスト様の姿を見つめたいのです。そして自分とのつながりを確かめたいんですね。このイエス様に出会う喜びを味わいたいと思っています。今日の話のヒロインは、マリア、マグダラのマリアです。いろいろ想像を巡らして、さまざまなことが取り沙汰されている女性ですけれども、聖書が描いている その範囲の中で私たちは想像させていただこうと思います。そしてこの一人の女性と主イエス様との出会いを見つめたい、そこに自分を重ねながらということですね。よろしいでしょうか。今読んでいただきましたけども、そこをベースにして、まずは事実イエス様は復活されたんだというこのところからいきたいと思うんですね。集われた方々、初めての方もいらっしゃるでしょうが、心から歓迎したいと思います。また懐かしい方々、再び復活のイエス様を心の目でしっかりと見つめたいと思います。共に、復活の話をしますといろんな反応があるんですけども、その一つの反応はですね、まあ昔の人はいいね、単純で死んだ人間が光るなんてそんなこと信じられたんだから、でも今の我々はね、こんな科学の時代にそういう話はせんといてくださいよってね、そのような反応も返ってくるわけです。昔の人は単純で信じられたってその人は言うんですけども、本当なんですか？聖書そのものを開いて当時の記事をずっと丁寧に読んでいくときに、いやー、昔も今と変わらず復活を信じるってことはとっても難しいことだったんだ。いや、実際、初めは誰一人復活なんか信じてなかったんだって、そういう結論に至るんじゃないですか。今日のところを見て本当にそう思うんですよ。初めは誰も復活などを信じられなかった。ここから行きましょう。もしも信じていたならば、今か今かと墓に待機して、納められたそのお墓の前で陣取ってですね、それこそ朝早くからござ持って場所を取りをしてですね、待ってたはずだと思うんです。そう見えませんか？だってイエス様は明らかにね、3日目と言ってましたよ。私は聖書律法学者、この国の指導者たちの手にかかって殺される、しかし3日目によみがえる、弟子たちに繰り返しそうおっしゃってました。マタイの福音書だけでも3遍その予告が出てきますよね。弟子たちはちゃんと聞いてた、ちゃんと今聞いてたんですね、その耳で、ですから彼らがまともな感性の持ち主で、ああそうなんだ、イエス様大変な目に遭うんだけども、死んで3日目に復活するんだな、よし分かった、その日を楽しみにしようと思ってもよかったのです。むごいめちゃくちゃな裁判になってひどい目に遭って、ついに殺されましたけども、でも3日目だよなと思ってですね、待ったらいいんですね。そして、ユダヤ流の3日目というのは、殺された当日も1日目と数えますからね、それが金曜日でしょ。2日目は土曜日、3日目といったら日曜日ですよ。日曜日には復活するんだ。ね、だから土曜日になったらね、いよいよ明日だ、ね、支度をしておこうって言ってですね、みんなそれぞれ準備をして、朝かな、昼頃かな、とにかく早く行くに越したことはないと、暗いうちから出かけて行ってですね、復活するんだからお祝いしようよ、ね、ごちそう用意して、シャンペンかなんかも用意しましてですね、その最初の場面をしっかりこの場面を見よう、今で言えばみんなデジカメ持ってですね、あるいはビデオカメラ持ってですね、その復活の光景をしっかりと記録しようじゃないかって来るはずですよね。もしも信じていたならばですよ。でも、そんな行動を取る者は誰一人いなかったんですね。あの朝、墓にやってきたのは女たちだけでした。女弟子たち、しかも彼女たちとしてもですね、復活のイエス様にお目にかかるんだわ、そんな期待できたんじゃないんですね。慌ただしいお葬式でゆっくりお別れができなかった。今からでもせめてもこの匂い油をイエス様のお体にたっぷり塗ってお別れをさせていただきたい、その気持ちだったんですよ。この朝のマリアもそうでした。マグダラのマリア、二十章の出だしの言葉はそうでしょ。二十章の初め、さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来たのですよ。他の福音書を見れば、手には香油を持っていたと書いてあります。匂い油ですね。でも復活への期待、それはこれっぽっちもなかったんです。そこに事件が起きたのです。この復活は事件と言っていいと思います。 それから後の世界の歴史に大きな変化をもたらす大事件だったんですね。それが文字通りの復活です。肉体の復活です。二度と死ぬことのない新しい体に変化して弟子たちの前に現れるという復活なんですね。20章の初めからの言葉をもう少し一緒にたどってみましょう。どうあったんですか、ね、朝早くまだ暗いうちにマリアは来ます。そして見ると墓から石が取り抜けてあるのを見たとありますね。さて少し説明が必要です。今回すみません、アウトラインにそのお墓の絵は載せなかったんですけども、これまで何遍も載せてきましたので古い皆さんはイメージできるでしょうか。お墓というのも日本の墓地のようなものを想像されては困るんですね。まあ岩山の横っ腹削って、そこにできていた鍾乳洞のような自然の穴をもう少しこう手を加えてですね、形を整えてお墓にしたものですね。そういうお墓がパレスチナにはたくさんあります。そんな一つですね、まあ、入り口は、まあ、体裁も整えて四角くしたと思います。で入りますとこう部屋があります。で多くのお墓はですね、まあ、二重といいましょうか、横穴ずっと奥深く、まあ、奥に行っては下に向かって階段がつくのもありますけども、イエス様の場合は横を長っていう感じですね。まず最初控えの間みたいのがあって、少しくびれて狭くなって、そこを通りますと奥の間があって、奥の間のこう壁のところにですね、壁の上半分を少し掘り込んで、そこに遺体を乗せることができるようにしてあるわけですよ。イエス様はどうやらそんなふうにしてですね、葬られたようです。で葬るにあたって遺体はまずきれいに洗って、大きなシーツのようなものの中にくるむんでしょうけども、くるんだ上にですね、今度はまあ晒しの布といいましょうか、あるいは妊婦さんがお腹に巻くこの腹帯のようなものといったらもっと分かりやすいでしょうか、その帯を二つに畳んだ間に、腐敗を遅らせるもの、もつ薬とかいろんなものを挟み込みまして、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるとですね、包帯で巻くようにして、頭は頭、肩から下は肩から下、足のつま先まで巻くわけですね。そのイラストはここに載せました。ご覧ください。イラストの左側ですね、ぐるぐる巻きのものが横たわってますが、これが遺体です。十字架につけられた金曜日の夕方、このようにしてイエス様は埋葬されました。穴の奥の間の壁にできたそのくぼみのところに安置されたのですね。そしてこのお墓の入り口には蓋をします。どんな蓋かというと、そうですね、丸い石、それもお団子のような丸でなくて、言うならば御座候と言いましょうか姫路の御座候を想像してくださいね、はい、丸くてぺたんこ、あれ直径 1.5 メートルの御座候そういう石です。石を加工しましてね、でこの入り口のところにそれを立てかけて転がして、ちょうど穴を塞ぐようなところ位置に、固定するわけですよね、うん、それがお墓です。金曜日の夕方、そんなふうにしてイエス様は埋葬されました。土曜日が過ぎ、今日曜日の朝、先ほど言った通りにマリアは、まあ、他の女弟子たちも、でやってくるんですけども、今日の主人公ヒロインはマリアですので、彼女に焦点を当てます。イエス様のお体にこの油をたっぷり塗って差し上げたい。で墓に着くんですよ。ところがですね、びっくり、その二人であった石の丸い御座候がですね、転げてですね、ぽっかりと入り口が開いてるじゃないですか。あら、どうしたのかしら。彼女が中を覗き込みますと、さらにびっくりしますね。このぐるぐる巻きの遺体が見当たらないのです。いや、巻いた布はふわっと潰れた格好で見えます。でもお体が見当たらないんですね。どうしたのかしら、どうしたのかしら。あれからこの1日半ほどの間に 何者かがイエス様のお体を何かの事情があって別の位置に移動したのかしら。あ、それにしても困ったわ。どうしましょう。どうしましょう。彼女はですね、そこで慌てて何をしたかというと、男の弟子たちを呼びに行くわけですよ。ご覧ください。墓から石が取り抜けてあるのを見た。それで走っていって、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子、ちょっともったいぶって書いてありますけども、これはね、ヨハネの福音書の著者、ヨハネのことです。ヨハネ、ペテロとヨハネですよ。いいですか？ペテロとヨハネのところに行って言った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか分かりません。そこでね、ペテロと、ヨハネ、何だって、なんてことだ、断りもなしに勝手に遺体を移すなんてとんでもない、どこのドイツだ、そう思いながらですね、そうで行けと言って確かめに走るわけですよ、ね。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。実際若くもありました、弟子ヨハネはですね、先に着いたんです。そして体を鏡で覗き込み、天の野が置いてあるのを見たが中に入れなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天の野が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天の野と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。皆さん、想像できますか？さっきのイラスト、左側が金曜日の夕方です。それが、この日曜日の朝見ますと、例えばこんな風に。ペテロは言います。おい、ヨハネ、見ろ、これなんだ。これなんだ。まるで、イエス様が溶けて消えてしまったみたいだ。本当だな。まるで中身が蒸発したみたいだ。ふわっと巻かれたままの格好が潰れた格好で置いてあるだけじゃないか。そして頭に巻いてあった布は少し離れたところにこんな風に。こりゃ、どういうことなんだ。おい、ヨハネ、こりゃ、ひょっとするぞ。一体何が起こったのか。ご覧ください。8節。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も、ヨハネも入ってきた。そして、見て、信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。復活って何だろう？まるでこの霊だけが復活してみんなの心に住むようになったってのね、描き方をする、まあ小学館とかポプラ社とか、イエス・キリストのご生涯の絵本があったりしますけども、聖書は何て言ってるか。肉体の復活なのですよ。肉体の復活なのです。そしてここで見て信じたとあります。見て信じた。これはいかにも普通の人間なんだったんだなということが分かります。昔も今もそれが人間というもので、見なければ信じられない、悲しい存在ですね。実際復活はそれだけ、まあ、信じにくい事件であったからなのです。実際そうなんです。折々に、ここからしてますと、向こうの方から、自治会のアナウンスが聞こえてきますね。この辺までも田んぼを渡って、お葬式のお知らせをいたします。第七林舗の誰それさん、昨日亡くなりまして、お葬式はどこどこで何時からとね、いうアナウンスがあるわけですけど、私はそういうアナウンスはもうしょっちゅう聞くわけですけども、決してこういうアナウンスは聞きませんね。復活のお知らせをいたします。第13林舗の誰それさんは、一昨日亡くなりましたけども、今朝10時頃復活されました。ってね、そんなことはまず聞かないわけですよ。だから復活、そんなことはやめてくれよっていうことになってしまうわけですけどもね。主イエス・キリストの復活について、これには裏付けがあるということを覚えていきましょう。確かな裏付けがある。これが第3ポイントです。 キリストの復活には確かな裏付けがあるのです。精神的なこと、そのただのイメージではありません。フィーリングの世界でありません。たくさんの人が現地を見たのでありません。三つの裏付け、それ第一には物的証拠ですね。物的証拠ですね。今のその抜け殻のような天布です。まあ、とかたまに墓泥棒ね、あの人はもう純金の総入れ歯をしていたらしい、よし それを取れと言ってですね、遺体を取り去ったりする人があったりするようですけども、でも遺体を盗むならばこんな盗み方はしません。中身が蒸発、抜け殻のような天布、そして空の墓、物的証拠ですよね。イエス様の遺体を見た者は誰もいない。これら物的証拠です。そして二つ目はですね、目撃証人。確かに見た、この耳で聞いた、いや手で触ったよと、そう言える人が一人でもいるならば、それは有力な証拠としていろんな事件の検証に、用いられます。イエス様の場合の目撃証人はどれくらい？たくさんです。まずこの直後にマグダラのマリアはイエス様に出会うわけですけれども、他の女弟子たちも会います。そして11人の弟子たちがイエス様に出会います。さらには同時に500人以上の人がイエス様を見たという記録が出てきますね。500人もの証人がいる事件、いかがですか？まあ、こんな確かなことはないんじゃないですか？そしてさらに第3は、変えられた弟子たちですね。このイエス・キリストに追従する弟子たちの群れですけども、彼らの生き方が変えられます。初めはビクビクしていた彼らですよ。今度は俺たちの番かもしれないな、そうだなと。つまり捕まってひどい目に遭うのは今度は俺たちだ、そう思って彼らはですね、部屋にこもってました。この復活の日の夕方もですね、信じられないでいた時点の彼らは部屋にこもって塔に鍵をしていたんですよ。ユダヤ人を恐れて。そんな彼らがですね、復活の後、特に天からの聖霊が注がれたあの時に別人のように生まれ変わります。どんなに脅されても、びくともしない。私たちとしてはこの目で見たこと、耳で聞いたことを証言しないではおれないのですと言って、このユダヤのお歴々に対してきっぱりという人間、命知らずの証人たち、伝道者たちに変えられていたんですね。この変化はどこから来たんでしょうか。もしもイエス様の肉体の復活がでっち上げで単なるそう思い込みだけであるとするならばね、人間をこんなふうに変えることができるんですか。できないと思います。三つの裏付けを持って事実イエス様は復活されたのだと、そう結論することができると思います。さあ、それはメッセージの前半で、実は後半の方に重きを置きたいのです。今日はそれは復活された主イエス様と出会う喜びです。今日のヒロインはマリアだと申しました。でも聖書を開けますとマリアは複数出てきます。あ、もちろんまずイエス様のお母さんマリアでしたね。でもその他にも複数のマリアが出てきます。多分皆さんおなじみなのはベタニアのマリアの方でしょう、ね、ベタニア村の3兄弟、お姉さんはマルタ、弟はラザロ、そのマリア。それに対してこちらはマグダラのマリアですね。ベタニアも地名でしたけども、マグダラも地名です。ガリラヤ湖畔の小さな村ですね。だから、区別するためにそういうふうに言われたのでしょう。例えば教会にも、恵子さんと名付く人がいろいろいるわけですけども、伊保崎の恵子さんと中瀬市の恵子さん そんな感じでですね、ベタニアのマリア、マグダラのマリア、そのマグダラのマリアの方だったんですね。で、彼女については聖書は多くは語っておりません。ポツンポツンと出てくるだけなんです。 そして復活との関連で言うならば、この一句を開けておきたいと思います。どうぞ皆さん、このマタイちゃん失礼しました、ヨハネの二章に帰ってくるので何かを挟んでおいて、今ちょっとだけいいですか。マルコの十六章を開けてくれますか。右手の方、そうですね、4ミリぐらい、4ミリというのは言い方おかしいかな、厚さ4ミリぐらい掴んで開けますとですね、マルコの16章9節、マルコ16の9、聖書のある方は開けて、ない方はお聞きください。一緒に読んでみましょうかね。16の9、どうぞ。さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。イエス様が復活して最初にご自分の姿を現した相手は、このマグダラのマリアだったと言ってるんですが、そのマリアとはどういう人であったかということをここに添えてます。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。さて、これから皆さんどんなことを想像されるでしょうか。この一言を思うときに、ああ、マリアにとって主イエス様は大の恩人だったんだなって思うんですよ。大の恩人です。命の恩人。なぜならば、7つの悪霊にとらわれていたっていうのは大変なことだと思いますね。これまで皆さん、この福音書をあちこち読んでですね、悪霊にとらわれた人の記録を一つ二つ読んでこられたでしょう。しばらく前に、この汚れた霊に取り憑かれた少年のことを見ましたよね。物も言えず耳も聞こえない症状だったんですけれども、この少年本当に悲惨でした。幼い日からずっとこの悪霊の支配を受けてですね、水と火に反応を示すんですね。水、例えば川が流れている、その中にズブズブズブとですね、入っていってしまうんですね。危うく流されそうになったことがいくたびあったことか、あるいは火を見ると反応してしまってですね、お母さんが煮物をしている、かまどを燃やしていると、その火に興味を示してどんどんどんどん異常に近づいてしまって、その中で転び込んでしまったりね、大変、体中いつももうやけどの跡が絶えない。これはこの取り付いている悪霊の仕業だったんですね。もうこれまで親はちょっと目を離した隙に何遍もこの子がそんな目に遭うので、もう気の休まることがない、そういう大変なところを取ってきた人だったんですね。そういう人があるでしょ。それがまあイエス様によって解放されるんですけど、そういう一つの例。それからもう一つの例はですね、多くの悪霊に取り憑かれたもう一人、彼は墓場を住みかとしてました。まあ、住むところがなくて野宿するって場合、今の時代もありますけどもね、いくらなんでも墓場に住み着くなんてね、これもこの悪霊の仕業です。そこを居心地よしとしたんでしょうか。そして夜昼叫び声を上げるんですよ。そばにあった石を取り上げては、自分の体をめって当たるとこう、でも傷つけるんですね。もう本当に気の毒な男が出てきます。その家族、もうこの息子のためにどれほどつらい思いして、もう世間様にも顔向けできない肩身の狭い思いしていたことかと思うんですけど、まあ、この男もね、イエス様が見事に解放してくださるでしょう。で、ここに今度は女性の身でそのような悪霊、しかも七つのというこの表現の中には、本当にどれほど、こうたくさんの悪霊どもに支配されていて翻弄されていたかがうかがえますよね。で、それ以上のことは聖書は言いません。あとは想像に任せるばかりですけども。マグダラのマリアは何歳の時からは分かりませんけれども、7つの霊に取り憑かれて、それは悲惨な青春時代を送っていたんです。この時何歳かって知りませんけどもね、ともかくそのような女性であったのですよ。でも 嬉しい日がやってきました。イエス様と出会ったのです。イエス様はこのマリアが抱えているその悲惨、悲しみ、孤独、持って行きようのないその怒り、さまざまなものを一目で見抜かれて、憐れんで、汚れた霊どもをこの女から出て行け、二度と入るな、そうやって解放してくれたんだと思いますね。彼女からも悪霊は叫び声を上げて出て行ったことでしょう。彼女は全く解放されます。眠りから覚めたように彼女は正常になります。そしてイエス様からいただいたその平安、癒し、新しい命に彼女は危機として、もう喜び悼んで生きるようになるわけですね。この喜び、この感謝、どうやって表そうか、彼女は考えて、そうだ、イエス様のおそばで何かお手伝いしたいって思うわけですよ。で、彼女が選んだ仕事は、それは、十二使徒のこの伝道チームの女性マネージャーといいましょうかね。今で言えばそういう言い方が一番ぴったりくると思うんですよ。スポーツのチームの マネージャーみたいにですね。もしかしたらこの十二弟子たちの、ユニフォームじゃないですけども 着てるものの洗濯、アイロンがけなかったか 使い走りとか買い物とかお弁当作りとかね、もういろんなことをやったんじゃないかと思います。そんなふうにしてマネージャーとして使えた人たち、女性たちが複数いたっていうふうにね、ルカの8章を見ると分かりますよ。後で、読んでみてください。マグダラのマリアはそういう一人だったんですね。そして彼女のそうした喜々とした喜びいっぱいの奉仕ぶりを見て、イエス様は本当に嬉しかったと思います。イエス様はこの教会ご覧になる時もそうだと思います。それぞれの形でイエス様に出会って、許され、癒され、新しい生きがいを与えられて歩んでいらっしゃる皆さんは、どうやってイエス様にこの感謝を表そうかな、そういう思いでもって自分のそれぞれの奉仕活動を見出してやってらっしゃると思うんですけども、クリスチャンの奉仕の動機っていうのは一番それでしょうね。恩返しだと思います。さて、マグダラのマリアはこうして使いながら、誰よりも、このチームの監督さんであるイエス様を尊敬してね、イエス様のそばで働ける喜び、時々こうイエス様がマリアって名前を呼んでくれること嬉しかったんですね。温かなその声に本当に生きがいを感じてました。そういうマリアであったことを思うと、イエス様がついに死んでしまわれた時に、その悲しみはどれほどだったか、その失望はどれほどだったか想像できると思います。イエス様の処刑の場にマグダラのマリアは居合わせてやったことが、他の福音書を見ると分かります。どこまでもついていきたかった、今もついていきたい、いや今だってイエス様きっと最後の土壇場で奇跡を表してくださるんじゃないだろうか、きっとそれに決まっている、彼女にはそういう期待があったかもしれません、だって一言の言葉でもって嵐を鎮めることができたイエス様だもの、この無知な群衆のあざけり叫び、これも鎮めることができるはず、どんなことでもできるイエス様のあの力が働きさえするならば、この今釘付けられてるけども、十字架から降りてこのめちゃくちゃなローマの兵隊たち蹴散らして、それだってできるはず、そう思っていたかもしれない。しかし彼女のその最後の最後までの頑張りの期待もですね、裏切られるんですよ。9回の裏の逆転ホームランは起こらないんですよ、ついにイエス様はこと切れてガクッ、そして十字架から取り下ろされて、あのお葬式とも言えないそそくさとした埋葬、胸は張り裂けそうでしたね。ですから安息日が終えて、二夜明けての日曜日の朝、彼女はせめてあのお体に、この匂いや油を心ゆくまで塗って差し上げて、お別れを、そう思ってやってきたんだと思います。 ところが墓に来てみれば、墓は空っぽです。遺体がないのです。途方に暮れます。誰かが何かの事情で移したに違いない。どこだ、どこに行っちゃったんだろう、どこに行っちゃったんだろう、イエス様。そういう思いで泣いていたんだと思うんですね。さあ、それでは12節から見てください。その後、失礼しました。ヨハネの20章に帰ります。ヨハネ20章の方の11節です。男の弟子たちは帰っていきます。その後11節、しかしマリアは一人墓に残るんですね。マリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。もう一遍覗き込んだんですね。するとどうでしょう。二人の見つかりが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。別の福音書では青年がって書いてありますから、おそらくこのマリアも天使だとは分からなかったのでしょう。とにかくこの天使たちはですね、言うのです。なぜ泣いているのですかと。彼女は答えるのです。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私には分からないのです。教えてくださいという気持ちですね。そして彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。もう一つ何か人の気配を感じてふっと振り向いたら、するとそこにもう一人、ね、それがイエス様だったんですね。するとイエスが立っておられるのを見た。イエス様が、復活されたイエス様がそこに立っておられたんですよ。ところが見てください。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。どうしてわからなかったのかなって皆さん思いませんかね。その朝コンタクトをつけてくるのを忘れたからだなんてね、そんな説があるんですけども、どう思いますか。おそらく悲しみの涙で目が曇っていて判断がつかなかったのでしょう。悲しみで胸が塞がれてしまうときに、その涙で目の前にあるものが見えない、また本当に見るべきものが心の目にも見えないというときありますよね。皆さんもこれまで何度そうした経験をしてこられたことでしょうか。大切なものを失ったとき、大きな期待が裏切られたとき、もう誰も信じることができなくなって孤独を味わうとき、目の前にきれいな花が咲いていても気づかない。マリアはそんなだったんですね、きっと。でもそういうマリアにイエス様を現れてくださいます。そして名を呼んでくださるんですね。どうぞ15節見てください。まずイエスは彼女に、まだ気がついてない、マリアに向かってイエス様は言われたんでした。なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですかと。彼女はそれを園の管理人だと思っていたんですね。あなたですか、イエス様のお体を移したのはってね。あなたがあの方を運んだのでしたらば、どこに置いたか言ってください。そうすれば私が引き取ります。それを聞いたイエス様は、彼女に言うんですね。マリア。名を呼びました。マリア。その一声に彼女はハッとするわけです。その声は、イエス様、イエス様ですね、イエス様。ラボニと言ってますけども、先生という意味です。先生。彼女は振り向いてそう言います。イエスは彼女に言います。私にすがりついてはいけません。もうマリアとしてはもうイエス様にかかりついて、もイエス様はもう先生絶対離さないからと言わんばかりのですね、そんな勢いをイエス様は感じ取ったんでしょうか。私にすがりついてはいけない、私はまだ父のもとに登っていないから、そう言って最後の一言を述べるわけですけれども、いいでしょうか。まずこのところで イエス様との再会の喜びということを見るときに、いくつかの点を心に留めたいと思います。まず第一、名を呼ばれる喜びです。名前を呼ばれる喜びです。悲しみ、失望で目が曇って目の前の死に気づかないでいたこのマリアに、マリア、名を呼んでくれました。この瞬間っていうのは、もうマリア一生涯忘れなかったと思います。イエス様が生きていらっしゃる。見上げればそこには、もう十字架で見た、あのやつれた血まみれのお顔ではないのですね。ガリラヤ湖畔で、他の弟子たちと車座になっていた時の、あの穏やかな、あのにこやかなイエス様のお顔だったのです。主は今生きておられる。紛れもなく生きておられる。そして、マリアと温かな声をかけてくださる。これですね。そしてこのイエス様のお心遣いは、今日も私たちにもそのまんま注がれていると思うんですよ。つまり、主は私の名も呼んでくださる。そう思いませんか、皆さん。主は私の名も呼んでくださる。いや、マリアは特別だったんでしょう。ペテロとかヨハネとか、それはもう側近の弟子たちだったもん。それは呼んでくださるでしょう。でも私なんか、ちょっと2000年も後の時代の私、地上に何十億ともいるたくさんのクリスチャンの中の一人、私になんか、そう思いますか。イエス様はあなたの名前はご存じないと思いですか。そんなはずはありませんよね。旧約聖書の有名な言葉をここで皆さん思い起こしてください。恐れるなというこの一句、どうぞ声に出して一緒に言ってくださいますか。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。はい。恐れるな。私はここにいるよ。あなたは見えなくなっていたのかもしれないが、ずっと私はいたんだよ。ここに、あなたの前に。そして私はあなたの名を呼ぼう。私はあなたをあがなったから。あがなったって言葉はよろしいですね。買い取ったという意味です。買い取ったってのはここでは、イエス様はご自分の命を代価として支払って、永遠にイエス様のものとしてくださった、救ってくださったという意味です。私はあなたを救った、あなたを買い取った、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。自分の生き方が間違っていたことを正直に認め、イエス様あなたを信じますと心から告白したもの、すべてに対してイエス様はこの言葉を言ってくださってるはずです。あなたをあがなった、あなたは私のものだ、私はあなたの名を呼んだ。羊飼いでさえも自分の羊全部に名前をつけると聖書は言います。100匹飼ってる人は100匹全部にですね、どうやってつけるのか分かりませんけどもね、名太郎、名次郎、名三郎、名四郎、名五郎、名六郎、名六郎、つけるのか分かりませんけども、やってきてる。それぞれにあった、ね、名前をですね、まあ、耳がちょっと黒ければ耳黒とつけたり、いろいろなんか特徴を見つけてつけるんでしょうけども、全部名前をつけていて、名前を呼んで連れ出すって、聖書に書いてありますよ。まあ、100ぐらいだったら覚えられるかもね、なんて。でも相手が1億いたらどうしますか。あのね、イザヤ書の40章を見るとね、主は天の万象を数えて呼び出し、その一つ一つを名を持って呼ばれるって書くんですよ。天の万象って何ですか。満天の星、全部でしょ。天文学者でも数えたことないですよ。何十億何十兆あるのか知りません。それを数えて一つ一つその名を持って呼ばれるって、星にさえも名前をつけている方だったらば、ご自分の形に似せて作られた 貴重な存在である、私たち人間一人一人特徴を捉えて名前を ご自分がニックネームをつけるかどうかですとして、私たちの名前をご存知で呼んでくださるはずです。あの木に登っていた小男、初対面のザーカイに対しても、ザーカイ、名を呼ばれましたよね。私の名を呼んでくださるお方です。そして、そればかりか、一人一人に使命を与えてくださる。使命を与えられて生きる喜びを私たちは体験できるんじゃないでしょうか。さあ、最後の場面、もう一遍見ましょう。どうぞ、17、18を、皆さん声合わせて一緒に読みましょう。17、18、どうぞ。はい。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。さあ、お前は私の兄弟たち、つまり弟子たちのところに行って告げるのだと託してくださったんですね。一つのメッセージ、どんなメッセージかというと、私はこれから登る、父のもとに登る、あなた方の父、私の父、天の父のもとに登る。これは何を意味していたかというと、天への凱旋ですよ。地上での戦い全部終えて、なすべきことなし終えて、死んで復活して、今、天の父のもとに昇る。救いの道が完成した。そのことを告げようということじゃないでしょうか。救いの道がついに完成したという、このことを告げるのだという、そういうメッセージを託されたんだと思いますね。皆さん、十字架上でイエス様は合計7つの言葉を語られました。お聞きになったでしょう。それで、その最後の方の言葉の一つがですね、これです。ギリシャ語ではテテレスタイ。これ、九州弁じゃないですよ。テテレスタイ。これ、ギリシャ語なんですね。で、日本語でこれはどう訳されるかということを、ご存知の方、言ってみてください。テテレスタイとはどういう意味ですか？聞こえない。完了した、その通りです。完了した。完了したって書いてありますね。後でどうぞ、ヨハネ19の30見てください。完了した、なんですね。そして、何が完了したかというならば、救いの技が完了したのです。必要なことは全部今、死を得たのです。イエス様はそうでした。ご自分の命を投げ出すこと、人々の罪を許すため、救いの道を切り開くために、自分自身の命を償いのための代価として支払う。これがイエス様のお働きの中心でした。それが今成し終えられたのです。そして復活のこの朝、イエス様は天にこれから昇るからなとおっしゃります。時間的にこうずれがありますけれども、完了したというから、これまで。でもそれはそれでいいのです。ちょうど、まあ言ってみるならば、明石海峡大橋が完成して、仕事はそこでも終わったんだけども、完了検査があって、いよいよ開通式というふうに時間のずれがあるようにですね、新海道が完成した1998年、同じ年に明石海峡大橋が完了しました。完成しました。道が通じたのです。淡路島と本州を結ぶ道がですね。あのようにイエス・キリストを通して、この地が天とつながる道が今できたのですよ。イエス様はご自分のその十字架の犠牲によって完了したのです。そして今、そのイエス様の犠牲が確かに天でも受け取られた、その証としてイエス様は復活なさったのです。この復活を見て、本当に完了したんだ、そのことが確認できるんです。天への凱旋です。そしてこの完成の喜び、完成のやったーという完成ですね、完成の完成を上げるために、それを告げ知らせるために選ばれたのが弟子たちで、 その弟子たちの中のトップランナーが誰だったかというと、誰だったんですか？マリアだったんですよ。この喜びの知らせ、私は死にお目にかかりました。そしてイエス様はこうおっしゃいました。そのことを第一に告げ知らせたのは、あの一番弟子を辞任していたペテロではなかった。ね、若林が走ってペテロを追い抜いて墓に着いたあのヨハネでもなかった。男の弟子の誰でもなかった。それは女性でした。しかもこんな悲惨な過去を背負っていた女性、あそこから癒されたマグダラのマリア、七つの悪霊にかつて取り憑かれていて、そこから解放された女性だった。イエス様復活してご自分の姿を誰に最初に表すかという時に彼女を選ばれたのですね。なんというこれは恵み深いことでしょう。いろんな悲惨な過去を負い、いろんなハンディを背負って私なんかと縮こまることはないです。イエス様はあなたも私も目に留めて花を持たせてくださる、いい役割を与えてくださるのです。あなたでなくては届くことができない、伝えることができない人がいるのですよ。家族ですか、幼友達ですか、クラスメイトですか、会社の同僚ですか。ですからあなたにその役を負ってほしいとおっしゃいます。感謝しましょう。私もそのような役柄に選ばれているのではと考えて、どうぞ皆さんお立ちください。今日はどんなことが心に響きましたか。それを胸に感謝し、また願いを捧げましょう。どうぞこのアウトライン最後の短い祈り、3行の祈りですけれども、一緒にまず読み上げましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちくださいね。無理な方はどうぞ座ったままで結構ですから、この最後の祈り一緒にどうぞ。私を愛して私のために命を差し出してくださった救い主イエス様、あなたは復活して今も生きておられます。あなたの大きな憐れみのゆえに私も救われました。そして今私もメッセージを託されました。使わされたところで伝えるために今聖霊に満たしてください。アーメン。しばしお祈りしましょう。自由にどうぞ。復活の主イエス様、あなたを讃えます。今朝ここにあなたがお立ちくださり、一人一人と向き合ってくださって、その名を呼んでくださることを感謝いたします。様々な悲しみや失望で見えなくなっているものにも、今朝あなたが現れてくださってお声かけてください。名を呼んでください。私はここにいるよと。どうぞあなたの温かな手を一人一人の肩に置いてください。手を握ってください。心の痛手を癒してくださり、霊の目を開いてください。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいると、あなたのお声を心の耳で聞かせてくださるようお願いします。大きく立ち上がって今週も強く息させてください。 使わせてください。自分でなくては届くことができない人がそれぞれにありますから、そのもとに使わせてくださいますようお願いいたします。おー主よ、感謝いたします。復活の主よ、あなたを讃えます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞ私の名もお聞きください。ああこのイエス様、私は本当の意味で心の中に迎えてなかったな、でも今日迎えたい、そういう思いになったならば、どうぞためらわずにイエス様、今日こそあなたを信じます、私の心にお入りください。今そうおっしゃってください。主は聞いていらっしゃいますよ。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。そうおっしゃったならば、主は聞いてくださって、あなたの心にお入りくださった、そう、それは事実ですから信じて受け止めてください。さあそれでは皆さん、立ったまま歌いましょう。どうぞバンドのリードでもって、主は今生きておられる、歌いたいと思います。お願いいたします。
ください。恵みに感謝して献金の時に移ります。前から顔を回します。本日ご用のない方は結構ですので、そのまま隣にお回しください。